東京にもあったんだ。
これ東京タワーのやつだよね。
待って、何の歌？
え、福山雅治。
うわあ、そっか、全然ピンとこなかった。何の歌か分かんなかった。今日は東京タワーの話ですか？
東京タワーとスカイツリーがどっちが好きかっていう話。まあ、なんなら赤と青どっちが好きかっていう話。好きな四字熟語は大正実験って話。
うん、ちょっとデータっぽくなりましたね。
あ、そう。AB テストっていう、もう誰もがやんなきゃいけないウェブ業界の人必須のスキル、マーケティングとかの人も使うのかな、をやる上でめちゃめちゃ重要な分布を揃える、事前の条件を揃えるっていう話をクソ真面目にする回です。
だいぶ真面目でしたね。
わかりやすいように事例で宇宙の話を結構がっつり持ってきて、無重力で人が住むのに必要な AB テストっていう話もしてるから、うん、ここも楽しんでいただけたらと思います。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回はこれ AB テストっていうのをやるには設計がめちゃめちゃ大事ですっていう、もうなんかデータ分析とか、プロダクトを作ってる人とかウェブサービス作ってる人とかみんなが超大事な話。
まあ職場でよく出てくる話ですね。
AB テストはやっぱ出てくるよね。どこでも
出てきますね。なんかデータ分析やってる人じゃなくても、なんかこうビジネス側の人たちっていうか、
まあ、マーケの人とかね、
うん、全然使う。
そうだからちょっと今までなんだかんだその話してなかったなと思って、まあ、なんかちらっと多分関連してるような話とかはしてるんだけど、うんうん、AB テストをやるには前準備としてこれが必要だっていう。で、それが実は中学校の理科の時からみんな教わってるんだよねっていう話。
そうなんすか？
そうよ。これね、絶対に定期テストでみんなね書いてる。AB テストを漢字4文字で書いてんのよ。
嘘でしょ。
ほんとほんとほんと義務教育よ。
マジっすか？
そういう話もね、はいはい、していこうかなと思ってて、まあなんか事例出さないと分かんないじゃんやっぱり。
うん、
事例出さなきゃ分かんないから、今回はちょっと僕の、まあ僕らのね得意分野である宇宙分野でのこう AB テストとかそういったところを巻き込んだ事例紹介しつつ話していこうかなと思います。
勉強会ですね。
勉強ですよ割とね、はい、まあ、ふざけないんじゃない今日は。
分かった、いつもふざけすぎてるからちょっと。
あ、そうですか。
はい、あの気をつけてくださいね。視聴数落ちてるかもしれないですからね。
気をつけよう。
はい、
それで、まあ、じゃあ先に、まあ、宇宙分野どんな事例紹介するかっていうと、宇宙空間で、まあ、人が生活するっていうフェーズがこのあとめっちゃ来るのよ。宇宙旅行とか宇宙移住とか。
え、もう行けるんすか僕ら生きてる間に。
え、全然行ける、全然行ける。もう前澤さんだけじゃないよ宇宙行けるのは。
へえ、でも行けるんすね。
そうそうそう。で、まあなんかそういう時代背景ではあるんだけど、そのなんか宇宙旅行行けるよとか移住の話はここでしてもしょうがないかなと思ってて。
そうだね。
そうで、その上で今めっちゃ大事なのは健康リスクを把握しておくこと。
うんうん。
で、その健康リスクを把握するために、まあ宇宙飛行士が宇宙ステーションに行ってる時の体のデータ取ったりとかいろいろやってるんだけど、
はいはい、
まあそういう体のデータもありつつ、もっと取んなきゃいけないからマウスでの実験っていうのをやってるんだよね。
よく見ますよそういうの。
そう、宇宙にマウスを連れて行って無重力の影響によってマウスにどんな変化が起きるのか、
うんうん、
っていうのをやんなきゃいけないんだけど、じゃあ本当に無重力の効果だけ を見ることができる実験の環境ってどうやって作んのっていうのが、これまさに無重力の影響を受けない人たちと無重力の影響を受けてる人たちの A と B を作る AB テストっていうのを、まあ設計しなきゃいけないのが宇宙分野で、こう研究の材料として出てたから、研究発表がね、ちょっとそれを紹介していこうと思うっていう事例としては、まあ、やっぱ得意分野で話さないと舌が回んなくて。
はいはい、無重力か。
一般的な AB テスト先に話しとかないとまずいか。
まあよくあるパターンは試作打つからとかそういう話がありますよね。クーポン配布した時としなかった時とか、そういうケース。
例えばバナー広告とか出すってなったら、まあ、極端な話言うと赤いデザインのバナー出すか青いデザインのバナーを出すかみたいな、でどっちの方が効果があるのかみたいなのを調べるのが AB テスト。だからアプリとかだったら、なんかキャンペーンを打つときにキャンペーンを当てる人と当てない人で、キャンペーン当てた人の方がなんかすごく盛り上がりがあるんだったら全体に対してやった方がいいキャンペーンだからもう一回本域で打ちましょうみたいな意思決定ができるとかも AB テスト。
比較対象を作るってやつですよね。
そうそうそう。だ AB っていうのが A パターン B パターンどっちを選びますかっていう二者択一をまあ定量的に分析するのが AB テストってなって時に、じゃあ単純に2種類打ち分ければいいのか、赤い広告と青い広告出せばいいのかっていうとそうではない。でそれなんでかっていうと、東京の人たちに赤色の広告を出す、で神奈川の人たちに青色の広告を出すっていうのをやった時に、赤が爆伸びしたってなったら、よしこれはもう一発で赤でいこうってなるのはもう本当に頭のおかしいもうクソのやることで
そうだね。
なんでかっていうと、その時に東京にめちゃめちゃ盛り上がる属性のやつらが現れてたら、そりゃ盛り上がるじゃんみたいな。
そうだよね。それか東京タワーばっか見てたからもう赤大好きみたいない
や、まあ、そんな港区そんなバカなやつばっか住んでないだろ。
あ、いないか
え、東京タワー派スカイツリー派。
いや東京タワーっすね。
でしょ
う。うん、
いるんだよな、たまにスカイツリー派のやつ
マジ
東京タワーの方がかっこよくない？
いや、うん、結構圧倒的。
圧倒的だよね。
うん、形もそうだし、あの趣というか
まあね、やっぱね、わかるよその感じは、うん、高速道路から見た時にやっぱテンション上がったりするのって東京タワーの方がテンション上がる気するしな。
いや上がるな。あの東北道の方からこうグーッと降りてきた時とか、あの荒川渡った後のブワーっていう。
それスカイツリーだべ。
あれ、あれはスカイツリーか
おいおい、モグリだろ
そうか、あれはスカイツリーか。
モグリじゃん。
モグリだわ。
東京タワーモグリだねまあでもそれで赤の広告が東京で伸びるから、じゃあ赤 OK ってなっても、本当は青の神奈川県での広告の効果もめちゃめちゃ良かったはずなのに、赤が突出しすぎてるからもう赤で行くっていう意思決定をしちゃうと、東京っていう属性だったりとか、その日に東京にいた人の属性とか、まあなんなら時間帯とか、いろんなところに左右されて、それのせいで伸びたっていう要因を排除できないんでね。
はいはい。
っていうので AB テストっていうそういう比較をやりたいときは、例えば今の話で言うと東京の中でももう男女比は 50% です、あとは年齢も10代は 10%、 20代は 30%、 40代は 20% とかっていうような年齢の属性も分ける、なんなら収入のレベルも分ける、あ、同じ収入のレベルにして、もうなんなら住んでる場所とかまで当てるとかぐらいまでして、綺麗に A と B 両方、赤を打つ時も青を打つ時も両方ともまるで同じ人に打ってるかのような人たちに こう広告を当てなきゃいけない。
それめちゃめちゃ難しいっすよね。だって同じ人はいないわけだから、どこまで等しくするかっていうのは難しい話だし、そこってテクニックだったりが必要なのかなと。
まあそうね。しかもね、今のこの揃えなきゃいけない属性に、もしかしたら東京タワーが好きかスカイツリーが好きかを揃えないと、赤と青の間にバイアスがかかってしまう可能性があるっていう。
うん、そうですよね。
そう、まあそういうのがあるから事前分布って言うんだけど、こういうのを事前分布をしっかりと合わせないと本当の効果は測れないから、多分なんか会社でマーケティングの打つってなった時に、外部のマーケティングのなんかやってくれる会社の人がそういうのをすげえ言ってきて、なんだうざいなって思った人もいるだろうし、逆にそういうのを全く言ってこないマーケターを使って終わるっていう、予算を無駄に溶かすっていうパターンもあるし。
そうですよね。これなんだっけ、因果推論の話をした時、オケアが儲かる話をした時にちょろっとこういったエピソード出てきてて、自分の経験として今まであるサービスのこうクーポンを広告が配信してて、その事業部がで、僕らデータサイエンティストがその実態を見た時に、その効果ってちゃんとあるんだっけっていうのをちゃんとこう AB テストをの設計をしてやってみたら、全く広告の効果なかったっていう結論が出て、ああもうその施策やめましょうって言ったみたいなエピソードちょろっと話してて、まさに
確かにあったね。
そう、こういうケースが会社で起きているっていうのがあるから、そう、実際に事業部で働いてる人はこういうデータ分析者が入ってきてそれをやめた方がいいよみたいなことを言われるケースがあって、うん、うざって思ってる人も中にはいるかもしれないですね。
いや、いるよねきっと。
うん、
あとさ、このポッドキャスト聞いてる人のさ、年齢若い人も結構いるじゃん。
うんうん、
これね、俺の経験上ね、データ関連の仕事の面接受けるときに結構な割合で聞かれる、
はいはい、へー。
ケーススタディというか、何かどっちかで悩んでるとき、このデザイン A と B どっちかあったときに、なんかどういう方法を取ったらこれをこう定量的に判断できるみたいな、これまあ別にさ、データ触ってる人だったらスラスラ話せんだよね、今日のエピソードって。誰でも多分、
まあ経験としてもあるしね、知識としても持っているから、
うん、そう、だからその、いや僕データ触れますみたいなやつがモグリかどうかを一瞬で判断するのにちょうどいい話だったりするんだよ。
はいはいはい、あ、そうなんだ。採用面接で出てくる話なんですね。
うん、俺聞かれたことある。
へえ。
でだからそこがスラスラ言えたりとか、あとなんか注意しなきゃいけないところをちゃんとなんか実務やったことある目線で話せるかどうかみたいな、
うんうん、
ところが割と重要になってくるから、今日の話を普通に就職活動とか転職活動とかで使える気がするから、
うん、なるほどね。いや、まあそれぐらいビジネスにおいてはよく出てくる話だしってことですよね、うん、
超重要
で、データサイエンティストもデータアナリストもそういうことを気にしないといけないよっていう、
うん、
ことなんですよ ね、 そうね、面接で出てくるってことは。
出てくる出てくる。でそうだな、事例に入る前に今のこの比較の話、うん、義務教育でやってるよって俺言ったじゃん。
はいはい。
あのさ、理科のテストとかさ、定期テストでさ、必ず漢字4文字でなんか答えなきゃいけない回答の仕方とかなかった？
ああ、漢字4文字で答えなさいってやつですか。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、ありますね。
あれの、もう、絶対に、俺、絶対 100% みんな書いてると思うんだけど、対象実験。
ああ。
あれ、AB テストじゃん。
ああ。ありますね。
うん。対になってる、ついに照らす、
はいはいはい、
実験、対象実験、
はいはい、対象の章の漢字間違って原点食らうやつだ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
はいはい、
あれがもう AB テストの原点だから。
中学生でやってるの、
うん、
へえ、
あ、そうなんだ。学校の先生、塾の先生やってたから俺。
ははは。
テスト前の勉強の時に絶対に覚えさせるワードね。
へー、
自分中学校の理科の免許持ってるんだけどな。潜りかもしれないこれも。
本当に。まあそう、そういう結局対象実験だね。
あ、そうだ、ね、はいはいはい、そうだそうだ。
そうね、あんま引っ張るとさ、あいつこの中学校で勉強したっていうネタだけで最後まで引っ張れると思ってるって思われたくないし。
オッケ
ー。そうで対象実験、まさに2つのものを照らし合わせて、対にして照らし合わせて実験をする、対象実験って書いたあのテストを思い出してもらったら、それがそれのウェブバージョンとかが AB テストになってると。でじゃあそれを宇宙でやるときの AB テスト、何をどうすれば無重力の効果だけを測れるのかっていう事例を紹介するのがまあメインかな今日は。
はいはい。
まあなんかその宇宙の話に戻ると、まあ本当人が宇宙に住もうとするといろんな弊害があるのよ。宇宙飛行士の体測ると無重力いったら骨溶けてるとか。
ああ、言いますよね。
そう、骨粗しょう症になって、言えた。で、でその溶け出したカルシウムがこうおしっこで出るから尿路結石にもなるんだよね。血管の中にカルシウム溜まって尿路結石になりやすいみたいな。
へえ。
そう、あれ酒飲みすぎたやつだけじゃなくて宇宙飛行士もなるから。
あ、そうなんだ。
そう。で なるし、で筋量もめちゃめちゃ落ちる。
うんうん。重力がないからっすよね。
そう、重力がないからっていうのもそうなんだけど、単純に筋肉の筋萎縮っていうのが起きるのよ。
へえ。
でそうなった時に、じゃあこの筋萎縮っていうのが発生するっていうのがなんとなくこう分かってきた状態で、本当にこれ無重力状態だから起きてんのかっていう疑問が出て、マウスで実験をしようっていうのが行われたと。でその時に何するか、じゃあ無重力でマウスが影響を受けたかどうかを測るためには何と何を比較すればいいか。まあ片方は宇宙に連れてったマウスじゃん。
はいはいはい。
もう片方のマウスの対象をどこに置くか。
でも重力がある場所であることは間違いないわけだから、そう考えると宇宙と地球なんじゃないですか。
じゃん。はい、まんまと。
まんまと引っかかりました。
それだとあのね、一個要素が考えきれてなくて、何かっていうと宇宙に連れてくときにめちゃめちゃ G かかるじゃん。
うんうん、確かに。
あのロケットに乗せられてめちゃめちゃ G がかかるし、
うんうん、
だつまり 5G とかかかるのかな確か。
地球から脱出するためにものすごいエネルギーをかけてドンって飛びるから、その分 G を感じるみたいな、そういう話ですよね。
そうそうそうそう、あれめちゃめちゃ体の負担だから、
うん、
マウスにもその影響が絶対に乗ると。
うんうんうん。
し宇宙に行くと放射線をめちゃめちゃ受ける。
なるほど。
地球の表面ってあの大気で地球が守られてるから、宇宙から飛んでくる超有害な線とかは基本的には排除してくれてるんだけど、そこにむき出しの状態で連れてかれるマウスがってなるから、放射線、少なくとも放射線の影響だったり、あとはその打ち上げの衝撃だったりの影響をが乗った上での無重力と、何も経験してない重力ありだと、もしかしたらその一瞬高圧の力がかかったことによって筋肉が萎縮した可能性が捨てきれなくなっちゃうじゃん。
うん、確かに。
放射線の影響で筋肉がなくなっちゃったっていう可能性もなくはないじゃん。
そうっすね。あと宇宙に行く時のなんかワクワク感とかドキドキ感も
ないです。そう、マウスにはそんな高揚感とかないから。
ない。あ、ないか。
そう。っていうのがこう乗っちゃうっていうのを気にして、じゃあ研究者たちは何したかっていうと、わざわざ無重力行ったのに宇宙空間で 1G を作る装置を作ったの。
え、すごい。
バカみたいでしょ。
バカだね。
けどこうやって揃えないと もう条件を揃えられない。もうデータ、綺麗なデータを取るためには重力から逃げた後に重力を作らないといけないっていうジレンマに陥るのね。
はいはい。
つまり10匹例えばマウスを連れていったら5匹は無重力のまんま過ごしてもらう、5匹は人工重力のかかった装置の中で暮らしてもらう。
すごいね。
そうっていう暮らし方をするの。そうするともう本当にピュアに同じ環境に行ったネズミ同士、マウス同士が本当に重力の影響だけが違う状態を作り出せるっていう AB テストをするんだよね。対象実験を。
もうこれで完璧に揃った状態なんですね。
そうそうそうそう。同じ、多分同じ環境で生まれたマウスで同じ餌を与えられたマウスとかっていう、まあ事前の情報はめちゃめちゃ揃った上で10匹連れてって、最後にずれるであろう要素も全部排除する。
うんうん。
っていうのをやった上で研究をするっていう。でそれによって本当に無重力で筋肉に対して悪影響があるっていう研究結果が得られた。
おお。
っていうのがもうちゃんと JAXA のリリースとかでも出てんのよ。
すごいね。
これがここまで突き詰めなきゃいけないのが AB テスト。
その実験のためだけに無重力からの中で重力つける装置作るってすごいっすね。その発想すごいな。
いろいろ多分応用が効くから作れたっていうのは多分あると思うんだけど、
うんうんうん、まあ、
でまあこれに加えてなんか実験の中では地上に残しといたマウスっていうのも実験の比較の対象に加えて、
うん、
あのまあなんかそうすると逆に地上のマウスと無重力中 1G マウスがいるじゃん。
はいはい。
を比較するとその衝撃、打ち上げの衝撃だったり環境だったりっていうのの変化がなんかこう悪さしてないかっていうのも見れるみたいな。
ああ確かにそうっすよね。そっか、同じ大きさの重力がかかってる宇宙にいるマウスと地球にいるマウスで比較もできるんだ。
そうそうそうそう。へえ。そうすると重力以外の宇宙に行った時とか宇宙に滞在してる宇宙の環境によって出る影響もあぶり出せるみたいな、はいはい、ABC 実験みたいな感じ。 ABC テストか。
ああなるほどね。じゃあ一個一個要素を変えていくだけで他全部揃ってればもういろんなマジ A から BCD どんどん増えても比較対象が作れるんですね。
うん。
へえ。
そうだからね、これは結構だ、結局はその属性を揃えなきゃいけないっていう話が全てなんだけど、これぐらいやっぱシビアに突き詰めていかないと、まあ、学術的な話は絶対にできないし、
まあでも論文とかってもうまさにこれですよね。機械学習系の AI 系の論文って、新しい AI モデルができましたって言った時にその評価をするってなったら、同じ学習データを使ってで今まであった AI モデルと今回新しく作った AI モデルで比較して、この学習データに対する予測結果は新しく作ったモデルの方がいいスコア、いいなんだ予測スコア出せましたって言って、まあ相対達成みたいなでずらっと並ぶみたいな論文がばかりだから。
あーなるほどね。揃えなきゃいけないんだよね。揃えないとその上で何かやっても誰かが必ず疑ってくるみたいな。ツイッターで一回面白かったのが、会社で AB テストの話してる時にツイッターの画面みんなでパッて出したら、
うん、
その部屋にいた5人全員違った画面。
え、そうなの？
アプリの。
え、どういうこと？タイムラインが違うとかそうじゃなくて？
いや、そのなんて言うんだろうな、ツイッターでいうところの、あの今って、まあ、ホームボタンみたいなのがあって、家のマークあって、はいはい、検索のマークあって、
うん、
コミュニティみたいなマークあって、
はあ、
であと通知のボタンがあって、
はいはい、
で DM のボタンがあって、
うんうん、
であとスペースのボタンがあったりして、
はいはいはいはい、
っていうので俺今6個並んでんのね下に。
え、そうなの？
ほら違うでしょ。
違う。
何個並んでる？
下に5個並んでるだけですよ。左からホームボタン、うん、これ6個だから、それがまず違いますよね。左からホーム、うん、検索でスペース、通知、うん、DM。
あー、だコミュニティがないんだね。
コミュニティないっすね。そう、なんだそれ
っていうのとか、
はいはい、
あと普通にアイコンの大きさが違うとか。
あ、そうなんだ。
っていうのが、
なるほどね、
だったり、右上に検索が映されてる人とか、っていうのが、その時ね、でも本当に、はいはい、多分時々刻々変わってるからあれなんだけど、
うんうん、
その時は部屋にいた5人全員デザイン違かったの。
え、面白いっすねそれ。
そう、これはもう ABCDE テストをやられてるわけよ、少なくともね。でも Twitter ぐらいのユーザー数を持ってるとそれだけ打ち分けれんの。けど例えば3種類打ちたいってなっても、まず同じ属性を例えば5万人も用意できないとか、
うんうん、
同じ属性でまとめたら2000人しか残りませんでしたみたいな話になると、それを3分割はできないじゃん、
はいはい、そうだね
ってなるから、あ、じゃあうちの会社ではまあ2つ比較するのがギリギリかなとか、
うんうん、
っていうので本当に数がものを言う世界だし、バリエーションがものを言う世界というか、これね面白かった。その、
え、面白いな。
でしかもやっぱ気づかないんだよね、打たれてる側は。ふわっと変えられてるからっていう、まあ違いがあって、実は僕たちも AB テストにさらされ続けて多分生きてて、僕らの一個一個の行動によって会社の意思決定が変わってる可能性もあるみたいな。な、結局何が言いたいかっていうと、その AB テストめっちゃいろいろやられてるんだけど、 AB テストをやるときは絶対にそのやる前に分布を揃えなきゃいけない、属性を揃えなきゃいけない、条件を揃えなきゃいけない。それでもうまるで同じ人に、同じ人を2人作ったみたいなところで5000人ずつ、1万人ずつ、100万人ずつみたいなサンプル群を作って AB の内訳をするっていうのをやる必要があって、そこをシビアに設計しないと、どんなに頑張ってやってお金をかけて広告を打っても振り返ることが何もないみたいな状態になりかねないから、まあここはかなりみんな使える部分なんじゃないかなっていうので、割と話したい部分の一個だったから今日話したって感じですかね。
これって実際の会社だったらどういう人がこの設計をしてたりするんですか？
有能な人がいたらマーケターだけである程度いける。ベンチャーとかだったらそこもカバーできるマーケティング担当の人が全部カバーしなきゃいけないし、でただまあ大きい会社とかになったら、まあ動くお金の規模もでかいし、ちゃんと分析は分析の人でっていう感じでデータアナリストとかがアサインされることがまああるかな。
あ、そうなんだ。なんかあんまりデータサイエンティストがやるっていうのはないのかなと自分の周りを見てては思っていて、
データサイエンティストが登場するのはデータサイエンティストが作ったものを検証するときかな。
あ、確かにそうかもしれないですね。
レコメンドシステムとかの、
うんうん、
まあもうレコメンドシステムなんて作り方は無限大じゃん。
はいはい。
そうで全然違う作り方したけど学習した感じだと両方とも精度良さそう、
うんうん、
とか新しいモデル作ってみたんだけど前のに勝てると思うけどちょっとテストしないとやっぱもう分かんないなみたいな段階まで来たら、うんうんうん、じゃあどういうところに当てていくかみたいな話とかは多分データサイエンティストも入ってくる。
はいはいはい。そっかそっか。自分の作ったものに対する評価はするかもしますね、データサイエンティストが。
そうそうそう
そう。そっかそっか。なるほどな。じゃあまあ出番としては結構幅広く AB テストを実施することがあるんですね、会社においては。いろんな人が。
あると思う。
あとは自動化ツールとかも今ありますもんね。
めっちゃあるね。
ね、
それがめちゃめちゃ売れて上場した会社とかもあるだろうし、
うんうん、こう条件をきれいに揃えてくれるんですよね。
うん、あれねすごい俺感動した。 俺全部さ、前の時、まあ、全員がプログラミングができるっていう職場だからさ、別にそういうツールを導入しなくても、あの試作対象者の選定全然できるんだけど、そうじゃないところで、あの外部ツール使った方が早いってなった時に見ると、こんな簡単にできんなっていう、100万人っていう募集団を持ってポチポチパラメータを押してったら、ペッペッペッペッペッって、
え、振り分けてくれるんですか、勝手にユーザーたちを、
でそのアプリとあの自社のサービスとかが API とか SDK でつながってるから、そこで設定したやつを反映って押すと、もうアプリ上に反映されてるみたいな。
めっちゃ便利や。
で期間も出るし、リアルタイムで全部分析のダッシュボード更新されるし、から AB テストやった時に、なんかその撤退の条件みたいな、
はいはい、
あのこんだけマイナス出たら速攻やめたいみたいな LINE とかも設定しといて自動で止めてくれるし、
もうそうなんだよね。このサービス撤退するかって時にしっかり使うものだったりするから、経営判断とかには直結しますもんね。
そうそうそう、からね、あれですげえ儲かってる会社がいるってことは、もうどこも AB テストやりたい、けど今の話を知らないと、その AB テストをやる対象者を組む時のそのパラメータをポチポチしてる意味が全く分かんないんだよね。
ああ確かに確かに、
なんで選ばなきゃいけないみたいな、別に100万人のうち50万人ずつ打ってくれればいいよみたいな、ってなるけど、実際は丁寧にやろうとしたらそうじゃないみたいなところが、まあ、今回の話のミソかな。
お勉強でしたね。
そう、勉強でしょう。俺ね、結構いろいろ外部ソフトの導入の話もがっつりやったし、自分でAB テストの対象者作る、そもそも AB テストこういうのやろうっていう企画から全部やったこともあるしっていうので、割と重宝される。
あ、 AB テストマスターなんですね。
そう、
いや大事っすよね。
だからなんかね、こんなに需要あるんだって実感するぐらいはいろんなとこで需要出てくるから、あの、ね、武器としてはめっちゃいいかも。
いや、まあウェブのサービスはもうね、絶対使いますからね、これからも。
絶対使うね、 100% 使う、じゃないとあのギャンブルになっちゃうから、いろいろ取り組む内容が。
そうだね。
そう、じゃあこれでいこうみたいなやってミスっても、なんでミスったか分かんないみたいな。
はいはい、
なんでミスったかが分かるようにするのも AB テストの役目だから。でそのなんでミスったかを考えるときに、え、でもこれなんかこっちが女の人ばっかっすよみたいな、あ、だからじゃねみたいなのは後々絶対ならないように変える、
ね、
こっち10代ばっか打ててこっち60代ばっか打ってたらそれは10代の方が伸びるじゃんみたいなのをなくすために揃える。
まあ、テレビとかのね、広告はまさにそんな感じでしたからね、それがウェブになってちゃんとデータが取れるようになってきたからこそ、ちゃんと効果のこの比較ができたりするっていうところで、やっぱデータがあるならデータを使ってちゃんと分布なり条件を揃えたいよねっていう話ですかね。
そう、まあ、あとはこういうのがチャット GPT みたいな LLM モデルにどれだけ置き換えられていっちゃうかっていう、まあでも結局その裏で何してるか分かった方がいいから、まあ、どんな便利になっても今の話は多分一生知っていた方がいい感じ、
はい、一個頭が良くなった気がする。
ね、感謝してほしい。感謝してる人はもうみんな全員フォローしてもらって、ツイッターで全部つぶやいてもらって、まあね、このポッドキャストつぶやくの2個懸念があると思ってて、
ほう、
サムネがキモいっていうパターンと俺がサムネをふざけて作りすぎて、サムネがキモいっていうパターンと、いや、あとはちょっと意識高い系風に見えてしまうっていうので止まってる人もいるんじゃないかなと思う、はいはい、
なるほど。じゃあこれ AB テストで検証していきます
そうね、そういうのやりたいんだよね。ポッドキャストも音源2つ出してどっちが跳ねるかみたいな、なんかね YouTube でねそういうのが出たらしい。
へえ。
サムネを3種類 登録できるってなって、どのサムネがいいかみたいなのをこう学習、自分で学習できるように。
あ、確かに YouTube サムネイル複数選択できますよ今。
あ、じゃあ多分それだと思う。内訳てくれんじゃない。
あ、そうなんだ。
うん、
へ
え、いいよね。
うん、サボってサムネイル作ってなかったけど、やってみるか。
この、あ、皆さんこのポッドキャスト一応 YouTube あるんで、まあでも別にここで話してる内容と特に変わらないから、
うん、
まあどこで聞いてくれてもいいかなって感じかな。
そうですね。
そのうちなんか YouTube がポッドキャストにがっつり対応してくる時を見越してやってるだけなんで、まあ皆さんは気にせず好きな媒体で聞いてくれればって感じです。じゃあ次回、うん、次回はコラボというところで、
コラボ会、
すごい吉田さんをゲストに呼び、なんならね、あれですよ、吉田さんの新しく始めた界隈チャットにも僕たち出ていくということになってるんで、2回目のコラボってことになるのかな。今回のコラボ相手はホロヨイ Web3 っていう Web3 関連のお話をしまくっているポッドキャストですね。でこれ、まあもうコラボの経緯は簡単で、僕がそのポッドキャスト番組を始めさせたからですね。だから2022年の11月からスタートしてるから、軽くそうですね、8ヶ月9ヶ月ぐらい10ヶ月ぐらいやってる。
ジャケットが可愛いんだよな、ホロヨイ Web3 は、ね、
ポッドキャストはね、こういうね黄色っぽいデザインが流行ります、うん、でまあホロヨイ Web3 は僕が始めろと2人にやり始めてもらったやつになっていて、まあこの番組でもブロックチェーンの分析の話いっぱいしてるから、そういう話をちゃんと Web3 の業界で働いてる2人と話していくことで、僕らがなんかこう絵空事を言ってるわけじゃないみたいな話とか、
はいはい、
ちゃんとこう地に足ついた話だったりをしてるし、分析がブロックチェーンの分析が本当に現場で需要があるみたいなところを多分教えてくれるから、
うん、
ちょっとそこをちょっと楽しみにしてほしいかなっていうところですね。
専門家に話が聞けるから楽しみですね。
もうね、困った時はね、ポッドキャストは困った時に専門家がいるから、どっかに。
そうそう、
呼べばいい。
うん、楽しみだ。
ということで対面収録でおっさん4人、
はい、
狭い部屋で撮ってこようかなっていう
はい、はい、
思ってるんで、まあビデオポッドキャストもまあどこまで出せるのか問題はあるけど、うん、まあ楽しみにしといてくれればと思います。
はい、
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋が漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお便りフォームからコメントお寄せください。ではまた、
バイバーイ。